創世記30章の25章からちょっと長いですけども31章の16節までお読みいたします。それでは創世記30章25節からお読みいたします。ラケルがヨセフを産んだ頃、ヤコブはラバンに言った。私を去らせて故郷の地へ帰らせてください。妻たちや子供たちを私にください。彼女たちのために私はあなたに仕えてきました。行かせてください。あなたに仕えた私の働きはあなたがよくご存知なのですから。ラバンは彼に言った。私の願いをあなたが叶えてくれるなら、あなたのおかげで主が私を祝福してくださったことを私は占いで知っている。さらに言った。あなたの報酬をはっきりと申し出てくれ、私はそれを払おう。ヤコブは彼に言った。私がどのようにあなたに仕え、またあなたの家畜が私のもとでどのようであったかはあなた自身がよくご存じです。私が来る前はあなたの財産はわずかでしたが増えて多くなりました。私の行く先々で主があなたを祝福されたからです。一体いつになったら私は自分の家を持てるのですか。彼は言った。あなたに何をあげようか。ヤコブは言った。何もくださるには及びません。もし私に次のことをしてくださるなら、私は再びあなたの群れを飼って守りましょう。私は今日あなたの群れを見て回りましょう。その中からブチゲとマダラゲの羊をすべて、子羊の中では黒毛のものをすべて、ヤギの中ではマダラゲとブチゲのものを取り分けて、それらを私の報酬にしてください。後であなたが私の報酬を見に来られた時、私の正しさが証明されるでしょう。ヤギの中にブチゲやマダラゲでないものや、子羊の中に黒毛でないものがあれば、それはすべて私が盗んだことになります。するとラバンは言った。よろしい、あなたの言う通りになればよいが。ラバンはその日、シマゲとマダラゲの親ヤギとブチゲとマダラゲのメヤギのすべて、すなわち身に白いところのあるもののすべて、それに黒毛の子羊のすべてを取り除けて息子たちの手に渡した。そして自分とヤコブの間に3日分の距離を置いた。ヤコブはラバンの残りの群れを飼った。ヤコブはポプラやアーモンドや鈴懸の木の若枝を取り、それらの白い筋の皮を剥いで、若枝の白いところをむき出しにし、皮を剥いだ枝を群れが水を飲みに来る水ための水舟の中に群れと差し向かいに置いた。それで群れのヤギたちは水を飲みに来た時、盛りがついた。こうして羊やヤギは枝の前で交尾し、シマゲ、ブチゲ、マダラゲのものを産んだ。ヤコブは羊を分けて、その群れがラバンの群れのシマゲのものとすべての黒毛のものに向かい合わせになるようにした。彼は自分の群れを別にまとめておき、ラバンの群れと一緒にしなかった。また強い群れに盛りがついたときに、ヤコブはいつもあの枝を水舟の中に群れの目の前になるように置き、枝のところで交尾させた。しかし弱い群れの時にはそれを置かなかった。こうして弱いものはラバンのものとなり、強いものはヤコブのものとなった。このようにしてこの人は大いに富み、多くの群れと男女の奴隷、それにラクダとロバを持つようになった。31章いきます。ところでヤコブはラバンの息子たちが、ヤコブは我々の父のものを皆取った。父のもので このすべての富を物にしたのだと言っているのを聞いた。ヤコブがラバンの態度を見ると、果たしてそれは彼に対して以前のようではなかった。主はヤコブに言われた。あなたが生まれたあなたの父たちの国に帰りなさい。私はあなたと共にいる。ヤコブは人を送ってラケとレアを自分の群れのいる野に呼び寄せ、彼女たちに言った。私はあなたたちの父の態度が以前のようでないのに気づいている。しかし私の父の神は私と共におられる。あなたたちがよく知っているように、私はあなたたちの父に力を尽くして仕えてきた。それなのにあなたたちの父は私を欺き、私の報酬を何度も変えた。しかし神は彼が私に害を加えることを許されなかった。彼がブチゲの者はあなたの報酬になると言えば、群れのすべてがブチゲの者を産んだ。またシマゲの者はあなたの報酬になると言えば、群れのすべてがシマゲの者を産んだ。こうして神はあなたたちの父の家畜を取り上げて私に出さったのだ。群れのヤギに盛りがついたとき、私が夢の中で目を上げてみると、見よ、エヤギと交尾している親ヤギは、シマゲ、ブチゲ、マダラゲばかりであった。すると神を使いが夢の中で私に、ヤコブよ、と言われた。私ははいと答えた。ミツカイは言われた。目を上げてみよ、メヤギと交尾している親ヤギは皆、シマゲ、ブチゲ、マダラゲである。ラバンがあなたにしてきたことは皆私が見た。私はあのベテルの神だ。あなたはそこで石の柱に油注ぎをし、私に誓願を立てた。さあ立ってこの土地を出てあなたの生まれた国に帰りなさい。ラケルとレアは答えた。私たちの父の家には相続財産で私たちの取り分がまだあるでしょうか。私たちは父に嘘者とみなされているのではないでしょうか。あの人は私たちを売り、しかもその代金を食い潰したのですから。神が私たちの父から取り上げた富はすべて私たちのもの、また子供たちのものです。さあ神があなたにお継ぎになったことをすべてなさってください。今日はこのところからですね、私の行く先々で主はという題で、これから鴨志田先生からメッセージをいただきます。じゃあ先生よろしくお願いいたします。
今テレビドラマで半沢直樹という物語がやっております。今日が最終回ですので、楽しみにしておられる方もたくさんあるかもしれません。一人の銀行マンの物語です。ドラマでは最近は銀行マンと言わないでバンカーというらしいんですが、この不正をする上司に立ち向かっていく、そういう物語です。この主人公である半沢の決め台詞で倍返しだというのがあるんですけれども、あまり大きい声でやると飛沫が飛びますのでやりませんが、今日は千倍返しをするというですね、そんなところをやるようです。最終回なので今から楽しみにしておられる方も多いと思うんですが、今日のヤコブの物語はこのドラマ半沢直樹に勝るとも劣らない物語です。半沢直樹ならぬヤコブと大和田常務ならぬラバンとの物語です。見てない人は何のこっちゃという感じかもしれません。お許しいただきたいと思いますが、そのドラマでは決め台詞で倍返しだというセリフが出てくるわけですが、もちろんヤコブはそんなことは言いません。ヤコブのセリフは今日ここで語られておりますけれども、不正を働いてヤコブを苦しめるラバンに対して、私の行く先々で主はと言うんです。 今日の物語はこれまで2人の妻を得るために14年の間ラバンのもとで働かされてきたヤコブですけれども、ついに14年の年期が明けて、いよいよ自分が自由になる、そのところから始まります。でそもそもこの14年というのもこのラバンの策略によるものでした。本来は妹のラケルの方とだけヤコブは結婚したかったわけですけれども、このラバンの策略によって姉のレアとも結婚することになったわけです。そしてその分として余分に7年間、働かされてきたわけです。ところが主はそのようなラバンの策略を逆手にとって、愛されていなかったレアにも心を止めてくださって、二人の妻と二人の女奴隷から11人の男の子が与えられるという祝福を見せてくださいました。しけれども、結婚して14年経っても、ヤコブはまだラバンの奴隷でしかないわけです。それでもう私は自分の家に帰りたい、もう自分の家族を持ちたいとラバンに訴えるわけです。そうすると大和田常務ならぬ上司のラバンがですね、半沢ヤコブにこういうふうに言うわけです。もう少し働いてくれたらちゃんと報酬をやるからと言うんです。その時にラバンが言った言葉はこうです。14節と15節です。ラバンは彼に言った。私の願いをあなたが叶えてくれるなら、あなたのおかげで主が私を祝福してくださったことを私は占いで知っている。さらに言った。あなたの報酬をはっきりと申し出てくれ、私はそれを払おう。ラバンは自分の財産が増えたのはヤコブのおかげであるということを、占いを通して知っていると言うんです。どうもラバンという人は自分の財産がどんどんどんどん増えていることについては喜んでいるわけです。そしてその原因となっている、その理由となっているヤコブと共におられる主がこの祝福をもたらしているということも分かっているようですけれども、その主についてもっと知りたいとは思わなかったようです。これは今の世界でも同じことが言えるのかもしれません。聖書が、キリスト教がどれほどこの世界に貢献していて、この世界がその祝福に預かっているということをこの世界の人たちは知っているはずですけれども、この祝福の源である主を知りたいと思う人は多くないのです。特に私たちの国ではそうです。それはとても残念なことです。このラバンの言葉に対してヤコブはこう答えます。30節です。私が来る前はあなたの財産はわずかでしたが、増えて多くなりました。私の行く先々で主があなたを祝福されたからです。私の行く先々で主がとヤコブは答えました。これほど力強い言葉はありません。私が進んでいく道の前に、その先々に主が祝福を準備しておられるというのです。だからあなたはその祝福に預かることができたのだとヤコブは告げることができました。これがヤコブの現実でした。確かにラバンの策略に陥ったのかもしれません。騙されて結婚をした後、もう7年の間ラバンの奴隷として過ごしてきました。そして今なお自分は奴隷のままです。これも確かに事実ではあるのですけれども、その中身は私の行く先々で主がおられるから、私のところには祝福があるのだと ヤコブは胸を張って言うことができたのです。今日の聖書の箇所はもうその言葉に尽きると言っていいと思います。けれどもラバンにしてみたらそんなことはどうでもいいのです。この言葉の後でヤコブはラバンの提案に乗っかります。それではとヤコブはラバンに一つの提案をします。ヤギと羊の世話はこれからも続けます。その報酬としてブチやマダラのヤギや羊、まあ、そういうものが価値が劣っていたというふうに思われるわけですけれども、それを報酬として欲しいと提案をするわけです。ラバンはヤコブの提案に同意します。34節でラバンはこう答えました。よろしい、あなたの言う通りになればよいが、そうなるといいねというような、まあ、実に曖昧な言い方です。そして実際にラバンはどうしたかというと、そのようなブチやマダラの毛のヤギや黒い毛の子羊はラバンの息子たちに先にやってしまったというんです。ラバンには初め息子がいなかったので、羊の世話を娘であるラケルがしていたわけですけれども、どうもこの時には息子たちがいたようです。ヤコブが来た時にはまだ小さくて世話ができなかったのかもしれませんけれども、まあ、14年経っていますから、まあ、大きくても14歳とか16歳とかですね、そんなそのくらいの年齢だったのではないかと、まあ、想像するわけです。ラバンは先にヤコブの報酬として約束したはずのヤギや子羊を自分の息子にやってしまっているわけですから、自分はもうそのようなものを持っていないのでヤコブにやれないというわけです。まあ本当にこのラバンという男がいかに腹黒い男なのか、まあ、ここからもよくわかると思います。そこまでされたらもう出て行っても良さそうですけれども、ヤコブはそのようなラバンの仕打ちに耐えながら働くのです。まあこのあたりが半沢直樹の物語に似ているのかもしれません。ヤコブがその時に倍返ししてやると心の中で思ったかどうかは分かりませんけれども、腹渡が煮えくり返るほど悔しかったに違いないのです。さてその結果どうなったのでしょうか。ヤコブはおそらく自分にごくわずか与えられたであろうブチやマダラゲのヤギや黒い子羊の世話をし始めます。ここからがヤコブの倍返しが始まるわけです。37節と38節、ヤコブはポプラやアーモンドや鈴掛けの木の若枝を取り、それらの白の筋の皮を剥いで若枝の白いところをむき出しにし、皮を剥いだ枝を群れが水を飲みに来る水ための水舟の中に群れと差し向かいにしておいた。それで群れのヤギたちは水を飲みに来た時に盛りがついた。まあ、これはどういうことなのかいろんな説明があるんですが、私が一番納得をしたのは枝の白い部分をまあむき出しにすることで、それがヤギや羊の生殖器のように見えて盛りがついたのではないのかという、まあ、そういう説明があります。あるいは白というこの言葉はヘブル語でラバンと言います。ポプラという言葉はリブネーというんですが、このラバンという言葉から派生した言葉です。まあ、つまり白いところをむき出しにするという言い方で、ラバンの恥をむき出しにするというような、まあ、ラバンを蔑んだ言葉遊びのようなものなのではないかという、まあ、そういう説明もあります。まあ、いずれにしてもヤコブは繁殖を上手にさせる方法を知っていて、それでヤコブの持ち物がどんどん増えて繁殖に成功していったんだということが書かれているわけです。これはこれまで一生懸命働いた14年の間に ヤコブが見つけ出した方法であったのかもしれません。このようにヤコブは自分の所有物を正当な方法で増やすという方法を取ったわけです。そうなるとラバンは面白くありません。続く31章を見ますと、ラバンがヤコブに対して腹を立てていたようで、ラバンの息子たちもヤコブの陰口を言い始めます。ラバンもラバンの息子たちの目から見ても、ヤコブの家畜だけがどんどんと増えていって、自分たちのものはそうならないのを目の当たりにしながら、文句を言わずにはいられないという状況になってしまうのです。そしてそれに対して妬みを覚えたラバンはヤコブに対して約束した報酬を何度も変えたというふうに31章の7節には書かれています。この聖書の欄外に注がありますけれども、そこでは直訳すると重度というふうに書かれておりますから、いかにヤコブに対してひどい仕打ちをしてきたのかというのがここからもよくわかります。しかしそこまでされてもヤコブの財産がどんどん増えていったのは一体なぜでしょうか。それはさっきのヤコブの言葉がすべてを表しています。私の行く先々で主がすでに働いておられるからです。ヤコブのすることすべてに神の見えざる手が働いていたのです。ラバンは非常に狡猾な男でした。そしてヤコブにもヤコブなりのずるさが確かにあります。それはこの聖書の物語を読んでいてもあまり気持ちの良いものではないのかもしれません。けれどもここで起こっている出来事を神の視点で見るならば明らかなのです。神はヤコブを祝福されたというこの事実だけがここで際立っているのです。ヤコブの知恵に勝る神の祝福がここでヤコブに富をもたらしているのです。私たちにしてもそうですけれども、私たちの行く先々に主がおられるという信仰にはなかなかたどり着きません。やはり自分の仕事がうまくいけば、ああ自分があの時にしたあれが良かったのだと自分の技を誇りたくなります。それが私たちです。自分の存在の確かさは自分のした業績で示されるのだということを、私たちはもうそういうことが自分に染みついています。そしてそれはヤコブも例外ではないはずです。だからヤコブは自分の知恵を絞るのです。自分の知恵に頼るのです。けれどもヤコブは知っていました。自分の身に起こっていることは私の行く先々に主の御業があるのだということ、この信仰が大切なのです。こうしてヤコブはさらに何年間かラバンのところにとどまりました。38節には20年間というふうにありますから、ラバンの言い分を聞いて数年間そこで働いたことがわかります。けれども20年経ってヤコブは決断をします。ヤコブは野に2人の妻を呼び出します。これからする秘密の話をラバンに聞かれないようにするためです。ヤコブはレアとラケルに語ります。私はあなた方の父に力を尽くしてきたつもりだ。けれどもあなた方の父は報酬を何度も変えて約束を守らない。けれども神は私に害が及ばないようにされたと5節で言っています。ヤコブはここでこう言っています。しかし私の父の神は私と共におられる。
あなた方の父は欲深だが、私の父の神は私と共にいると語ったのです。レアとラケルに二人の父を対比させるのです。まあ、もちろんヤコブはそう言いながら、私の父という時には私の父の神という言い方です。それぞれの父が何に支配されているのかということをここで明らかにしようとしているのです。つまり富なのか神なのかということです。そして13節で、主がヤコブに夢の中で語られた言葉が記されています。私はあのベテルの神だ、あなたはそこで石の枕に油注ぎをし、私に誓願を立てた。さあ立ってこの土地を出て、あなたの生まれた国に帰りなさい。ここで主はヤコブに、あの20年前あなたが逃げていた時、あの夢の中で天から降りてくるはしごを通して出会った主なる神のことを思い起こすように語りかけられました。あのベテルの神だというのはとても興味深い言い方です。しかしヤコブにはあの時初めて出会った主を思い出すにはそれが最も効果的な言葉であったのかもしれません。私と共におられる神はあのベテルで出会った神なのだということを主はここでヤコブに改めて思い起こさせておられるのです。目先の富を追い求めるラバンとヤコブと共にいて祝福をくださる神、この違いをヤコブは二人の妻に明確に違いを示しながら、あなた方はこれをどう見るのかと妻に問いかけたのです。ラケルとレアはこの問いかけに対して答えます。それが14節から16節です。この二人の答えもまた衝撃的です。ラバンのところにいたとしても私たちに何が残っているんですか。何ももうないのです。父ラバンがあれほどに求めた富は今ヤコブと共にあって、その富は自分の息子たちに与えられる。だから神が語ったようになさってくださいと二人は答えます。ラバンはヤコブに先立って働いておられる神を見出すことはできませんでした。けれどもヤコブと共に歩んできた二人の妻はこの神による確かな祝福を見てきたのです。今日の夜の半沢は千倍返しができるのかということのようですけれども、まさにヤコブはここで千倍以上のものを神から与えられているのです。そのような尋常ではない大きな祝福をヤコブの二人の妻は見てきたのです。ヤコブの行く先々に主が共におられる。この二人は誰よりもそのことをよく知っていました。だから神の言われる通りしてくださいということができたのです。私たちの主はアブラハム、イサク、ヤコブの神であられる主です。そしてこの主はここで語られているように共におられる主です。それこそがまさに主イエスの御名であるインマヌエルという名の中に示されています。この主はヤコブの行く先々に共におられたように、私たちの行く先々にも共におられるお方なのです。それは傍から見れば騙されてしまって辛く厳しい20年のようにしか見えなかったとしても、そこに主が共におられるという事実があるなら、その20年の歩みは祝福の色を帯びるのです。この主が 私たちの行く先々にも共におられるお方なのです。お祈りをいたします。アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神であられる主よ、あなたは私たちの行く先々に共にいてくださるお方です。あなたが彼らを祝福されたように、あなたは私たちを祝福してくださるお方です。あなたの皆を褒めたたえます。主よ、私たちの目の前に苦しみがどれほどあったとしても、悲しみがどれほど支配していたとしても、あなたがその先にいてくださることを心から感謝します。主よ、どうかあなたを見上げて歩んでいくことができますように。私たちの主イエス・キリストによって祈ります。アーメン。